ケリア恵子の知ってる予防美学。こんにちは。今年は本当に寒いね、冬ですよね。皆様風邪なんかひかずに元気で頑張ってらっしゃいますでしょうか。今日私は収録の方に私の仕事場ですね、ハワイのロミロミヒーリングなんかをしている滋賀県の今津というところにありますサロンの方、仕事場の方から収録こちらに来たんですけれども、はあ、すっごい雪です。もう今朝もね、出かけてくるのに除雪車がなかなか手が回らない状況で、膝上ぐらいまでですね、昨日の晩から膝上ぐらいまで、だから約50センチ弱ですかね、新たに積もった新雪の中を、車で、おかげさまで冬用の大きな車に乗ってますので、なんとか自力で脱出をして、こちら収録のスタジオの方に来たということです。本当に1時間15分ほど車で走るだけで、これがね本当に同じ日本かって思うぐらい違う景色なんですね。同じ個性でも近江舞子の方まで下がるとそんなに雪もないんですけれども、今津というのは特に私のサロンのあるところは山沿いのところなので本当に雪が深いです。雪もね、私もスキーも楽しみますので、美しい白い雪は素敵なんですけれども、よくニュースにもなってますように、あまり雪が多く降りすぎるといろんなね、やっぱり災害っていうのが起こりますし、昨日の夜はちょうど一人でね夜いてたんですけれども、本当にその前が見えないぐらい雪がこう降りしきって真っ暗になってくると、なんかやっぱ白い雪っていうのがね、ただ美しいものじゃなしに怖く見えてくる瞬間があったりして、お年寄りの方お一人でこの雪国でこの雪と戦ってらっしゃる方、本当に大変だなっていうのをちょっと共感できましたね。ちょっとっていうのはおこがましいですけれども、私は1時間走るとこうやって素敵な京都にも疎開してくることができますので、大丈夫なんですけれども、どこにもね行くところのない、本当にずっとそこで長い長い冬を越さなきゃいけない方々、頑張ってくださいね。事故がないようにお祈りしております。そういった今年の冬なんですけれども、そういった苦しい大変な災害の中にいると、誰か一人そばにいてくれるとね全然違うんですよね。昨日私サロンの方にお客様が来てくださって、お客様と二人でいる時には、雪きれいねみたいな感じでね、の天気にお気楽にいてたんですけれども、夜になってお客様がお帰りになって一人になると、急にやっぱりその積雪の量っていうのが不安になって、このまま雪の重みで家が潰れたらどうなるんとかね、本当にいろんな発想が、マイナスの発想が出てくるわけです。なのでやっぱりそういった時には誰か一緒に行ってくれる人、家族っていうのはねすごく大事なものだなっていうふうに思います。今日ちょうどお話をしようと思ってたのが、その家族っていうことについてねちょっとお話をしようと思っていたので、いい導入になったかなとは思うんですけれども、皆さんそれぞれ家族お持ちだと思いますけれども、ちょっとそれについて今日はその予防美学的観点からお話をしてみたいなっていうふうに思います。予防美学というのはね、女性が美しくキラキラ輝いて生きていくためにっていうことをテーマにお話をし、私はそれのいろいろな仕事をしているわけなんですけれども、女性にとってやっぱり家族っていうのはすごく大きなものだと思います。で、予防美学っていうのは特にそうですね、私の同年代ぐらい、50代を迎えた女性のためのがどのように美しく輝いて自分の人生を生きていくかっていうことをテーマにしているのが予防美学なんですけれども、家族の考え方っていうのもね非常に50代になるとね変わってくるなっていうのをね私自身思います。いろんな女性にも人生の過ごし方がありますけれども、私はね自分の体験した自分の人生のことの目線からしかお話はできないかもしれないんですけれども、結婚をして子育てをして、そしてその子育てがようやく一段落迎えて子どもたちが独立していくのが大体そうですね、平均この頃だんだん年齢は遅くなっているのかもしれないですけれども、私の場合は50を迎える頃でした。そう、家族、子供、そして夫、そして両親 ていうね、いろんな家族の付き合いがあると思うんですけれども、そのことでまず今日はね、子供とね、夫、パートナーですねのことでちょっと思いを語ってみたいなっていうふうに思いました。私ごとですが、子供が2人おりまして、ちょっと私の、うちでは子供たちが高校を卒業した時点、だいたい18歳で、うちを出ていきました。それぞれね、大学に進学するために、でかなりこう環境的にも遠いところに行ってしまったので、普段あまり連絡を取り合うこともなく、目の前に出たらね、母親っていうのは子供がどういうふうに暮らしているのだろうとか、ね、どんなものを食べているのかしらってすごく心配になって、ついつい電話をしてしまうんですけれども、非常に離れてたっていうこともあって、電話もあまりしなかったですし、目の前にね、その見えなかったら心配のしようがないので、すごく割と、まあ、ラッキーだったかなと思うんですけれども、まあそれなりにね、生きてきたんでしょうか。卒業して社会人に今はなってますけれども、それなりに、大人にはなっています。で、そう、今ね、なかなか子育ての中で母親が子離れするのが難しくって、例えばその子供が就職して、例えば地方から都会に行って、その地方にいるお母様が子供のためにね、本当に食事のことがやっぱり母親一番気になるんでしょうかね、野菜食べてないんじゃないかなとか言って、ほらこうすぐ食べれるように野菜をカットしてすぐ食べれるようにして、送ったりとかね、そういうことを耳にしたりしますけれども、私個人的にはもう社会人だろう、もういいんじゃないかなとか思ったりするんですけれども、母親の気持ちというのは何歳になっても、子供が何歳になっても変わらないものなのかもしれないですね。で、うちはその18歳で2人とも、親元を離れたので、一度ね離れてしまうとね、学校卒業して近くに戻ってきても、やっぱりね、一時期一緒に暮らしたんですけどね、もうダメですね。お互いの生活パターンができているので相入れない部分があってうまくいかなくって、結局、それぞれ別々のところに暮らしてっていうことが、一人は結婚しましたけれども、一人はまだそんな状況が続いてて、今、家族はバラバラというのは、私は仕事を半分滋賀の方で暮らしたり、で京都で暮らしたりっていう気ままにしておりますので、家族離散の状況が続いた状況なんですけれども、別にだからといって仲の悪いわけではないです。で、今日ね、そんなことを考えていたら、最近読んだある本で、皆さんも読まれたことがあるかな、内田達さんという方が書かれた期間限定の思想、おじさん的思考2っていうのをね、読みまして、その中で非常にこう共感する部分があったので、その部分をね、ちょっとお伝えしてみたいと思うんですけれども、彼は私が30何年前に卒業した母校の今名誉教授さんをされているってことで、いろいろ面白い本を書いてらっしゃるってことをつい最近知ったんですけれども、その中の、特に娘、その方の娘さん、そして、その方のパートナーさんとの考え方っていうのをね、書いてあるところをちょっと、ご紹介してみようかなっていうふうに思います。ではちょっとその前にね、少しだけメレお花という曲を聴いてください。その、ね、内田達さんが 実は彼は不思議家庭だったそうで、18歳になる娘さんがね、家を出ていった。それがもう、父とこの間での約束事だったんですけれども、その2人で過ごす時間がカウントダウン状態になった時に、それまではこう目の前にいていろいろその娘のことを小言ばっかり言ってたのに、一緒に過ごす時間がカウントダウン状態になるともうね彼女のいいとこしか見えてこなかったっていうようなことが書いてあるんですね。で先ほど私の娘息子のことでも言いましたが、目の前にいないと本当にね子供がより可愛い子もいるっていうか本当にね愛しい存在だなっていうふうに思うんですね。でその中の同じ章にねもう一つこれに私はすごく共鳴したんですけれども、いろんなご意見あると思いますからあくまでも私が共鳴したということですが、どういう状況で父子家庭になられたか内田先生は知らないんですけれども、夫婦について書いてらっしゃるんですね。もし夫婦でいられる期間にも法律で上限を設けて20年夫婦をしたら離別して以後面会は月1回までというようなことにしたら、世の中の夫婦は一緒にいる間どれほど細やかに慈しみ合うであろうかっていうふうに書いてあるんですね。もうここを読んで私は大笑いをしてしまったんですが、50代になっていろんな女性の思いがあると思いますけれども、自分のパートナーとね子育てという一つの一大事業が終わって2人で向き合ってみたときに、やっぱりねいろいろね人生過ごし方に対しての意見が違うなっていうことは見え隠れするのはどんな夫婦でも同じじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、その時にねやっぱり目の前にいると子供と一緒で、いろいろそれこそ橋の上げ下ろしにまで文句をつけたくなるような状況があるかもしれないんですけれども、20年しか夫婦って一緒にいれませんよって法律で決まっていて、そこでとりあえず夫婦というのももう離縁してください。そしてそこからはここがいいんですけどね、月1回っていうのが微妙だと思うんですけど、月1回しか面会は許されませんってなった時、じゃあそう本当にそのわずか20年しか一緒にいられないその生活で向き合うそのパートナーに対してどういう思いが抱けるかなっていうことなんですけれども、ここまで極端月1回ではないですけれども、私はその自分もそういうべったり一緒ではなく仕事場と自宅との半々という生活なんかをしてみますとね、本当にねなんかさっき言った大雪なんかその災害の時には絶対家族の力って大きいなって思いますし、それから晩ご飯ですね、ご飯はやっぱりね誰かと食べた方が本当に美味しいなっていうふうに思いますし、でもねそれぞれの人生を一人になって向き合う時間っていうのは物理的に一人になってしないとなかなか常に一緒にいては向き合えない部分なのではないかなと思うので、このおじさん的思考の内田達郎先生のそのこのこういう法律を決めたらいいかっていうのをすごく私は共鳴しました。こういうことを決めなくてもね人間いつかはあちらの世界に行ってしまうので、皆さん期間限定なんですから、やっぱり目の前にある人と今向き合う自分、今その人にとって私が何をしてあげられるのか、そして共にいて何が幸せなのかってことを考えられるね毎日であると、すごくキラキラ美しく女性は輝いて生きていけるのではないかなというふうに思います。ハワイのねアロハっていう言葉も幸せであるってことは共に幸せであることっていう意味があるんですね。今日はちょっとその幸せそして家族についてということを考えてみました。ではまだまだ寒さが厳しいですけれどもお元気で来月まで。